詩編139の12節、13節、14節。あなたは我が内臓を作り、我が母の体内で私を組み立てられました。私はあなたを褒めたたえます。あなたは恐るべくくすしき方だからです。あなたの御業はくすしく、あなたは最もよく私を知っておられます。これは人間は神様は恐るべくくすしき方だけれども、人間は本当にくすしく作られたということを英文では言ってますね。詩編139の13、14、肉体的にもこれも医者たちはね、人間の体を学んでいる人たちはそうです。で、まして人間の中にある知力あるいは体力、この人間のすべてを勉強すると、本当に神様の恐るべく苦しい方をことを褒めたたえたいですね。お祈りしましょう。天にいらっしゃいますお父様、人は何者なのでこれを御心に留め、これを顧みられるのでしょうか。天使よりも低く作られたけれども、恩恵期間を通して、もし私たちがあなたに忠誠を尽くすならば、天使たちと等しく、またさらに天使たちよりも高い地位に座らせていただくという、イエスと共に座を共にするという、もう考えられないことをあなたはこの地理で作った人間に計画していらっしゃいます。神様、あなたのために、このくすしく作られた我々自分自身のことを学び、あなたを褒めたたえるものとならしめてください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。そう、我々は肉体的に塵で作られたことを覚えなければならないけれども、また同時に我々は神様に違反してからどれほどどん底まで落ちたか、そのどん底までイエスキリストは栄光の御座を捨ててね、イエス様が下ってきたところというのは、もうただ人になっただけではない。ピリピ人の手紙の2章を見ると、神と等しいことを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しくしてしもべの形を取り人間の姿になられた。そして死に至るまでどこまで下っていた、しかも十字架の死に至るまでご自身を虚しくされた、従順になられた、虚しく自分を空っぽにされたとある聖書では訳されているね。そう、だからイエス様が下ってきたそのどん底というのは、我々どれほど徹底的に堕落して神様の御心を痛めた犯罪人であるかということを知らないとまずいけないね。知れば知るほどね、神様の贖いに対して感謝が湧いてきます。キリストの受肉、キリストの取られた人生を学ぶ前に、もう少しちょっと付け加え、昨日のものに付け加えたいのがありますが、26ページ。あ、これ。だから天使たちはね、どん底まで罪を犯したことがないし、どん底まで落ちてないからね、この放蕩息子が帰ってきた時には、父は兄さんよりも放蕩息子が帰ってきたことを非常に喜んだよね。そう、どん底からあがなわれた、罪の恐ろしさを徹底的に知っている人間、そして自分が一番高いところから一番下まで下ってきて救ってあげた人間がもう愛しいんですね、神様にとっては。そう、だから天使たちが知らない喜びを、もうだから人間が、人間の唇から、もう誰よりも人間の唇から、この地からあがなわれた者たちから、昼となく夜となく、もう聖なるかな聖なるかな、その神様のね、そのあがないの働きを感謝し賛美するんだね、はい。皆さんのところにもあると思いますが、 人間は罪を犯してから外なる人も、もう罪の影響を受けて退化してしまった。そう、あらゆる面で体力的にも知力も道徳的な力も本当にアダムから比べたら退化してます。もう 天国で救われた時にね、これが人間だったのかと思うほどものすごい知力を発揮するはずよ。視力もうずっと遠いところまでアダムが見たように見るはずね。知力はもうあの天国では夜ないって言うんだからね、勉強しても勉強しても疲れないんだ。もう僕は勉強してるときね、はあ、もっと知りたいんだが知りたいんだがどうしてもついていかない。もう年取ったね、本当に残念に思う。だけど本当に知りたいなと思うことね、いくら学んでも疲れなければこれは楽しみだと思いますよ。毎日新しい神秘がね現れるって。そして道徳的な能力が回復されるとね、もう良心はもう敏感に反応するし、そしてその判断力、理性、そしてもうなんていうんですか、考えることもう宇宙全体のことをね、考えても考えても尽きないテーマが、大きなテーマが毎日提供される。こんなこと嬉しいことないでしょうね。で、堕落して後人間はこの外なる人完全に堕落してしまいましたね。そうで、このね、外なる人、内なる人ももう、品性が全く真っ黒になってしまった。これトータルディプラビティといって完全堕落と言いますが、このね、アダムが罪を犯したために遺伝するものは何かということをちょっと考えてみましょうね。この外なる人、人間の体の中にあるもの全て、神経も器官も何もかも、そして知力も体力もみんなこれアダムから遺伝の法則で遺伝されてきますね。その遺伝の法則というのはどうやって遺伝されるんですか？DNA ね、染色体、遺伝の法則でこう遺伝していきます。だけどもね、それだけじゃなくて内なるものも遺伝するということです。これは27ページにね書いてました。悪い特性、気質、性癖、傾向、これみんな親から親、親から親へと、世々に遺伝するというんですね。このね、人間の気質、特質、傾向というのはね、これはどうやって遺伝するんでしょう？親の悪い欠点、特質、そういうのを子供に遺伝しますか？遺伝するんですね。遺伝する。そう、ここにエレン・ジュ・ホワイトは あちらこちらでそのことを書いています。でそれを遺伝の法則を我々知っているということが大事です。そしたら、ああ自分の親祖先にどういう欠点があったということね、傾向があったということを知った上で我々はそのイエス様の助けによって修正してさらに良いものに仕上げていけますからね。そう、ここにも書いてある。もう特別な気質と性癖を、悪い特性を受け継ぐと書いてある。受け継ぐ、ね、性急な気質、 親が請求であれば、それ子どもも請求な特質を受け継ぐ。で、まあ、家庭のアドベンチストホームやら家庭の、なんだった家庭の教育なんかによく書いてますが、そう、これこういう家庭の教育514ページ、これに書いてあったかな、514ページ、家庭の教育514ページにね、両親は彼らが想像するよりもっと深刻な責任がある。子供たちが相続するのは罪という遺産であると書いてある。罪という遺産、これ相続するんですね。これ DNA を通してじゃないですね。どうやって相続するかは僕は説明できない。相続する、遺伝すると書いてある、ね、品性の不完全さは罪である。不完全な品性、親から譲り受けているならば子供罪を持って生まれてくるわけだ。不完全な品性ね、生来の不服従の傾向を持って我々は生まれてくる。だからレビン・ヘラドに、生来の罪との戦いは一生戦われる。生来の罪、生来というと何ですか。生まれながら持っている罪、これを認めない人がいるよ。神学者にも罪というのは、この間デトロン博士の言葉を読みましたね、罪を犯したら罪人になるんだって。罪となる。ヨハネ第一の手紙にね、開いてみましょう。これヨハネ第一の手紙、大僧、各時代の大僧等にもね、罪の定義はただ一つだけであると大僧等に書いてある。それは何かというと、ヨハネ第一の手紙の3章の4節ね、はい、全て罪を犯す者は不法を行う者である。罪は不法である。罪とは不法である。この英語ではね、罪とは違反であると書いてある。違反、第一条、第二条、第三条、第四条ってありますね、十箇条あるね。それを違反すること、
違反、
ね、だから大僧とに罪の定義ははっきりしてただ一つである。このヨハネ大師の手紙の3章の4節ね。だからある人たちはね、ああ、私のほか何者よも神としてはならない、私は神様を信じてますね、どんな偶像も作って拝してはならない、私は偶像を拝していない、乱れに神様の皆を唱えてはならない、私は乱れに唱えていない、安息日を覚えてこれを聖とした、安息日をずっと幼い頃から守っている、ね、そして父と母を敬い守っています、殺してはならない守っています、姦淫してはならない守っています、盗んではならない守っています、そして偽りを言ってならない守っています、隣の人の持ち物を何であっても貪ってはならない、みんな守っています。罪がない、違反していない。これはしかしね、すべての人はね、罪を犯したため神の栄光を受けられなくなっておりと書いてますね、ローマ人への手紙。赤ちゃんは自分で意思行使する前に罪人ですか。まだ違反してない、自分の意思で違反してないけれども罪人、違反してないよ、違反してない。神の律法はね、ただこの十箇条のあの外面的なものじゃないね。神の律法は二つに分けると何ですか。神への愛、力を尽くし、思いを尽くし、何ですか、精神を尽くして、あらゆる力を尽くして神を愛する、そして同じように隣人を愛する。だからこの十箇条を犯してなくても、じゃああなたは何よりも、ものよりも 心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、力を尽くして神様愛してますか。そこまで言われると頭を抱える。力を尽くし、思いを尽くして、ね、あらゆる力を尽くして隣人を愛してますか。となると引っかかる。無我の、全く無我のね、自己犠牲の愛が、これが神の愛というんだから、それでテストされるとみんな不合格。その立法をみんな犯してる。無我、あるいは自己犠牲の反対は自我だからね、自己中心だからね。子供は自己中心の性質を持って生まれてきますか。すべての人ね、罪を犯したため、赤ちゃんも神の栄光を受けられない。何にも実戒をただ犯したんじゃない。みんな自己犠牲の愛、無我の愛とは反対の利己心、自己中心の精神を持ってね、生まれてくるから罪を犯したと言えるんですね。そう、だからこの性質を我々遺産として受け継ぐ、親譲り。そしていろんな悪い特性を親から譲り受けるということ、これを知っているということは我々のクリスチャンの戦いにおいて非常に大事なことです。人間の心の悪の醜さはまだ理解されていないとジョン・ウェスレーが言いました。それは徹底的に完全に印される人たちは徹底的にその悪の深さを知る。国としておっしゃる下巻の193ページに読みましたね。そう、だからある意味でね、クリスチャンは天国光の道を歩んでいるが、罪の深さをだんだんだんだん理解する、認識する道を歩むことでもあるんです。自分の罪深さ、無価値さ、無力さをますます知っていく。そしてますますイエスに頼らなければ、依存しなければいけない。依存度、罪の認識度、これが両方ともますます深く高くなっていく。ラオデキアは一度救われたならば、その罪の認識度、あるいはなんだ、イエスに頼らなければ一瞬も頼れないという依存度、これがだんだんだんだん下がっていく。自分は教会行っているから救われる、60年前にバプテスマを受けたから当然救われる、だんだん依存度がなくなる。そう、だからこの外内なる人もその遺伝を受けているということですね。で、外なる人も内なる人も遺伝の法則に、で我々親譲りのそれを相続している。外なる人は遺伝子を通して、外なる人はどういうふうに遺伝するから説明できない。奴隷の子は奴隷で、まあ法的に例えばアメリカでね、お父さんが奴隷となった場合、生まれてくる人もみんな奴隷とされる。法的にそうなるのか。で、イエス様は外なる人は遺伝の法則を受けました。外なる人は受けましたね。4000年の遺伝の法則を受けられて、逮捕した体力、知力、そして道徳的な力を受けられた。アダムの世ではなかったんですね。しかし内なる人はね、先ほど罪への傾向の問題があったけれども、一瞬とも罪への傾向を持たなかった。罪の欲望がなかった。思いにおいて、感情においてサタンの入る余地は一切なかった。罪のない状態であった。 で先ほど大聖徒月刊の397ページに読んだのはこのことですね。イエスには欲望もなかった、罪への傾向もなかった、ね、思いも完全だった、感情も完全だった。これが悩みの時を通過する人たちの状態でなければならないというのはこれですか、これですか、これですか、これですか、これこれこれこれこれ。悩みの時を通過する人たちは中保者がいなくなって、そしてあの悩みの時を通過する人たち、生きて死を迎える人たち、ここのイエス様と同じ状態でなければならないというんですね。これはこのまま天に上げられる準備はできていないわけですね、はい。29ページ見てみましょう。これも僕もよくわからないところなんだが、これちょっと一応読んでおきましょう。非常に深い思想なんでしょうけども、よく理解できてない点です。肉体的にも、霊的な命も、肉体的な命も、全部これ十字架のおかげだ、というんです。よく、まあ、聞いてはいるんです。実際に理解するの難しいね。毎日パッパ食べるパン、イエス様の十字架のおかげで、パンが食べられてるというんだ。見てみましょう。はい、人間が罪の結果を負ったままにされると、彼はエデンの園で直ちに死んだであろう。しかし人間が罪を犯すと、キリストが身代わりとして介入なさった。人間は世の初めからほふられた子羊のおかげで生き続けることができたのである。肉体的命はカルバリの十字架のおかげによってのみ与えられているのである。キリストは霊的と同じように肉体的な命を与えるために天から下ってきた命のパンである。次の引用文は、人間が一刻一刻肉体的存在が可能なのは十字架のおかげであることを示している。まあ読んでみましょう。霊感の書。我々の食卓にある食品で神が我々の生命維持のために供給してくださらなかったものはない。すべてのものに神の印と名が押してある。あらゆるものは神の独り言という言葉に尽くせない賜物の中に含まれ、それを通して人に豊かに与えられる。巫女はこれらすべての賜物が神の被造物に向かって流れていけるように十字架に釘付けられたのである。あらゆる小さな種が土の中から芽を出し生き始めるのは神の直接の働きによるのである。すべての葉が成長するので、すべての花が咲くのも神の力によるのである。我々は感じない。これスタディバイブル旧約聖書7ページ。人間の自然な生態は神の監督のもとにあるけれども、それは時計のようにネジが巻かれた後は勝手に自分で動かなければならないといったようなものではない。心臓の鼓動による脈拍が次の脈拍を生み、呼吸は次の呼吸へとつながる。しかし全存在は神の監督のもとにある。あなた方は神の畑であり、神の建物である。神にあって我々は生き動き存在している。一つ一つの鼓動、一つ一つの呼吸がアダムの鼻孔に命の息を吹き込まれた神のインスピレーションである。それが私はあるという言われる大いなる永遠の神のインスピレーションなのである。で、各時代の希望の一番最後の、引用文が一番下の方に書いてます。我々の食するパン、飲む水、どのパンにもカルバリの十字架の印が押されている。どの泉にもカルバリの十字架が反映している。これはそうね、読んだけれども僕十分に理解できない。毎日食べるときにね、そうめんやうどんやパンや芋やら十字架のおかげだと感じたことがない。種が芽を出し、葉っぱが出て花が咲き、神の力が直接に 働いているということを感じたことがない。で、そうだと書いてあるから、いつか感じる時があるでしょう。霊的な命もそうであるというんですね。一度も、はい、ネジを巻いたから、はい、あとは自分でね、自動的に動いている、活動するというものではないんだそうですね。一刻一刻、神の力が直接に働いているというんですね。うん、はい、じゃあね、今度は、31ページ、キリストの人生に移ります。キリストの人生。これ、神学的にね、もういつの時代もこれ問題になってきました。キリストが肉を取られた。テモテ第一の手紙開いてみましょう。テモテ第一の手紙3章の16節。はい、3章の16節。一緒に読んでみましょう。はい。確かに偉大なのはこの新人の奥義である。キリストは肉において現れ、霊において義とせられ、御使いたちに見られ、諸国民の間に伝えられ、世界の中で信じられ、栄光のうちに天に上げられた。新人の奥義、神秘。ここでね、キリストは肉において現れての近定訳ではね、神が肉において現れと書いてある。これ非常に大事なことです。キリストが肉において現れたというときにはね、イスラム教の人にとってはね、キリストが肉にあるキリストは神ではないと、神として認めないからね。天使の一人とすればね、まあ天使の一人が人間になったと思えば何の力も何のこともない。エホバの証人にしても。けども、これはね、神が肉において現れたというのは、創造主なる神がね、塵で作られた人間になったということは、これはもう福音の ABC の A であるんですね。神が受肉なさったということね。天使が受肉したというのは、人間になったというのは大したことない。これは神と等しい方であったが、等しいことを行使すべきとは思わず、書いて己を虚しくしてしもべの形を取り、人間となり、なんて言った、人間となり、死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで、どんなに高いところからね、宇宙の中心にいましたも、神と等しいという地位を捨ててね、一歩一歩下ってこられた、しもべ、天使たち、しもべと一歩一歩下ってこられた、しもべとして、旧約時代は天使として働いていらっしゃる、そして人間として現れて、そして死に至るまで、誰も経験したことのない十字架の死に至るまで下ってきた、神が肉において現れた。そう、この肉において現れた、人間となられたということはどういうことを意味するんだろうか、学んでみましょうね。そうですね、まあ、31ページの序論の方から見てみましょう。堕落は人間を神から引き離した。第2章では人間性の堕落と罪深さの真の姿を学んだ。神は人間を滅びに値するものとしてお捨てになっただろうか。サタンは神に栄光を期し、律法を擁護するために人間の創造を妨害するだろうか。サタンは人間は神の律法を守ることはできないと主張して勝ち誇り続けるだろうか。これは人間を作るということ、またもし人間が罪を犯したならば、キリストが人間となって身代わりとなって死ぬということも、世々の 初めから計画されていた。で、時満ちるに及んで神は肉を取られたんですね。4000年後に、旧約歴史4000年の後に肉体を取られた。そう、サタンは妨害しようとしましたね。2番、神は人間によって神の愛と知恵を全宇宙に新しく掲示するためのオリジナルの計画を放棄なさるだろうか。神は初めからイエス・キリストにあって計画された人類に対する永遠の目的を持っておられた。エペソ1章の3から11、永遠の昔から。3番、神は堕落した人類の代表者としてご自分の一人子を第二のアダムとしてお与えになった。人間キリストイエスを通して神は人間の魂に対する最初の目的を掲示するのであった。人間を作られた目的は何だったですか。最初に学びましたね。神様が人間を作るという計画はいつ立てられた。いつ。世の初めに。人間を救うためにキリストが肉を取られるということもいつ計画された。世の初めに。そう、人間は失敗した。そして神であられたイエス・キリストは人間の身代わりとなって人間として初めからの神様のご計画をご自分が遂行するために我々と全く同じ人間になられた。そのありさまは人と異ならず人間として見てみましょうね。人間イエスは世界もろともの諸々の支配や権威に父なる神のご品性を掲示する方であった。このことによって彼は人間に対する目的をデモンストレーションなさった。キリストの義を与えられた教会は彼の憐れみと彼の愛と彼の恵みが完全に最終的に表されるべき神の倉庫である。これは最後の時代にデモンストレーションされますね。それは今天上にある諸々の支配や権威が教会を通して神の多種多様な知恵を知るに至るためであって、私たちの主キリストイエスにあって実現された神の永遠の目的に沿うものであった。つまりね、人類にもっておいでになったこの地理で人間を作って神の形に作って、その人間を通して全宇宙に神様の栄光を表すということは、これはアダムが失敗した。そこで第二のアダム、イエス・キリストがそれを実現した。キリストイエスにあって実現された神の永遠の目的。そう。実現された。イエス・キリストはね、堕落した人生を取られて、その人生を、罪深い人生を十字架につけて、そして復活して天に上げられて、そしてイエス様は永遠に人生を持っておられるね。人間の性質、永遠に人でもあられるって不思議ですね。だからパウロは奥義と言ってます。神であられたお方が人間となって、また復活してもさらに永遠に人間の性質を持っておられる。しかしその人間の性質はね、もう十字架で罪を全部処理して罪のない回復された人間の性質です、ね、その回復された人間の性質を今度は人間に与えようとしようと、人間性をイエス様がデモンストレーションをなさった。今度はこの地上にいる人間が同じ試みにあって、サタンの誘惑に負けないで、罪一つ犯さないで、神の律法は守ることができる、そして罪なき人生は可能であるということをね、デモンストレーションされなければならないんです。ある人は、教会の指導者だけども、イエス様が2000年前にね、神の律法を擁護した、そして神様のご神性を擁護した、 だからなぜ我々がね、終わりの時代の神の民を擁護しなければならないか、そんなことないって、ある、ある。これがなされないと大騒動終わらない。サタンは あれは神の子だったからって言うんです。イエス様初歩として人間性が、あのイエス様の人間性を通して神の永遠の目的が実現された。全く無我の精神、自己犠牲の精神が十字架でね、こと終われるということで終わった。そう、しかし今度は人間にそのことがデモンストレーションされなければならないんですね。はい、32ページの人間イエスはそのような生活をなさった。このようにして彼はこの地上において人間性に対する神の目的、罪のない生活をデモンストレーションなさったのである。イエスは人がイエスに対する信仰を通して持つことのできないような特性を表したり、能力を働かせたりはなされなかったと書いてある。だからいや自分たちは人間だからできないということの言い訳は絶対にないということですね。ない。そう、次の段落、3番目の段落。サタンは人間が堕落したのを見て喜んだ。彼は神の形に作られた人間、この新しい形状として宇宙に神の愛を表す神の計画を妨害したと思った。しかし、それとは反対に、イエスの犠牲の中に驚くべき神の愛を通して、人間を創造した当初の目的がもっと素晴らしく、もっと素晴らしく達成されるのである。今や堕落した逮捕した状態の中で人間が神に栄光を期し、その律法を擁護するのであった。まさにこのことをイエスが肉体となって我々のうちに住むことによって実現するのであった。彼は成し遂げた。人間が義務と特権から免除されるのではなく、人間は義務を完全に果たし、特権を楽しむ恵みを得るのである。そう、でその次の段落を見てみましょう。罪を犯して4000年経って、ね、遺伝の法則、4000年の遺伝の法則を受けて、全く不利な立場にあるのに、キリストは、かえって、これ逆転発想だね。キリストはこの世界の苦悩をご覧になっても、人類を創造したことを少しも悲しまないでご覧になられる。この地上の悲惨を見て悲しまれるけどもね、ああ自分は失敗した、なんで作ったのか、人間を作ったのかって言ってね、悲しまされることはない。キリストは人間の心の中に罪と苦悩だけをご覧になるのではなく、それ以上のものを見られるからである。主は無限の知恵と愛のうちに人間の可能性、すなわち人間がどんな高さにまで到達できるかを見られる。千一発ってこといいですね。イエス様は確かに教育の踏みにもあるように、ね、地上の惨状を見て泣いていらっしゃる、悲しんでいらっしゃる、被造物全体が生みの苦しみをしているのをご覧になって悲しんでいらっしゃるが、しかし人間がそういう中からあがなわれた時にどういうものになりうるかという可能性をご覧になっていると。たとえ人間は神の憐れみを乱用し、神がお与えになった尊厳を破壊してしまったにしても、なお人間をあがなうことによって創造主に栄光が着せられることを知っておられるのである。どんな可能性を、6000年の遺伝の法則を受けた人間がね、福音を受け取ることによってイエス様はどんな可能性を見ておられるんですか。天使よりも低く作られた人間であったアダムが罪を犯してから、その罪の結果を6000年遺伝の 影響を受けた最後の時代の人々、もうあの時から比べたらね、人間の体力、知力、道徳的力というのは本当に弱くなってしまった。だけれどもその最後の全く不利な時代の人々がね、あがなわれた時にどこまで上げられるんですか？
天間。
それは天まで上げられるね天まで上げられる。あのね、再臨の時にね、確かに天に上げられていくけどね、ただあの天に上げられるのは品性発達しない、あるいはただ罪許されてね、低いところで状態で満足している人じゃないよ。宇宙飛行士になるためにはね、神の恵みによって訓練を受けた人たちが宇宙飛行できるんですね。戦ってきた人たちが、そしてその人たちはね、非常に高尚な高貴な人格品性を与えられている。天使と同等、天使と同等ならばね、皆さん、なんていうんですか、天使に翼があって電気よりも速い速さで天と地を行き来してるんでしょ。あんな能力を与えられるかね、人間に。え、天国に行ったら我々も天使と同じようにね、宇宙を星々を回るというから、すごいね。だけど天使よりもね、もっと高い地位まで引き上げられるって、
人間
が、これはこの地上の最高の思いが到達しうるよりももっともっと高い、ものすごい理想を神様は持っていらっしゃる。人間に対して目的を持っていらっしゃる。でこの最後の時代にね、イエス様は可能性を見ていらっしゃる。可能性。32ページのまとめの3行目から見てみましょう。我々の性質を取ることによって、彼はそれが人間性のどのようなものになりうるかということを示された、はい、イエス様が、神が受肉なさった、人間となられた、イエス様が天からこの地上に下ってこられた目的はどんな目的がありましたか？まずね、神様の知識を失った人間に、神様とはどんな方であるかということを示すために来られた。自然界も神を証ししてますね。聖書もどんな神様かということを証ししている。人間の愛情友情も神の愛を証ししているが不十分、完全に神の愛を人間が理解できるためにね、人間として生活して、神様とはこんな方であるか、方という神を示すためにおいでになった。それから他に受肉の目的、なんで人間になられた？人間を罪からあがなうため。だからあがなうためにはね、罪を身代わりになって罪の刑罰を受けなければならなかった。死ぬために来られた。身代わりとなって死ぬために来られた。刑罰を受けるため。それから復活するためではあるよね。サタンの主張が誤り。サタン、どんな主張をしてたんですか？神の律法に従うことはできない。できるということをね、証明なさった。するためにおいでになった。そう、キリストの生活は神の律法に従うことができる。神様のご神性を、我々の身代わりになって神の律法を守られた。 ちょっと余談になりますが、我々が救われるのはね、キリストの死だけじゃないですよ。キリストの死は我々の罪の刑罰を身代わりになって受けられた。もう一つある。それはローマ人の手紙4章を開いてみましょう。ローマ人の手紙の4章私たちが救われたのは、これ5章だ、ごめんなさい、5章の10節、五章の実説。もし私たちが敵であった時でさえ、巫女の死によって神との和解を受けたとすれば、和解を受けている今は、なおさら彼の命によって救われるであろう。十字架の死によって救われる。もう一つある。彼の命によって救われるというのはね、命というのは、life。キリストの生涯です。罪のない生涯です。だからキリストの死と、そしてキリストの身代わりの罪のない生活によって我々は救われるんです。罪のない生活によってね、神の律法を守ることができるという証明がなされた。だからキリストのあの罪のない生活をね、私のために死んでくださったということを受け入れる人たちに、その罪のない生活をも与えてくださる。二つ。だから、罪のない生涯を信者に与えるためにね、イエス様は天の聖所に入って行かれた。ヘブル人への手紙見てみましょう。ヘブル人への手紙。六章。ヘブル人への手紙の六章。ヘブル六章の20節、まあ19節からお読みしましょう。この望みは、私たちにとっていわば、魂を安全にし不動にする怒りであり、かつ幕の内に入り行かせるものである。その幕の内に、天の聖所の幕の内に、イエスは永遠にメルキゼデクに等しい大祭司として、私たちのために、次の言葉、何と書いてますか？先駆けとなって入られた。イエス様は死んで復活して、昇天して天の聖所に入られたのはね、我々の先駆けとなって入られた。先駆けというのはね、私たちがついていくことを期待して入られたんです。昔王様がを迎える前に先駆けというグループがいて、そしてその先駆けのグループが来たら、王様が来るなと分かってた。そう、イエス様はね、大祭司として天の聖所に、我々の先駆けとして入られた。何のために聖所に入って大祭司として中保の働きをなさっているかというと、自分が地上で33年の罪のない生活をした、あの生活を我々に今度信ずる者に与えるためであるんです。そう、だからサタンが 一番憎む真理は食材と大祭司の中保の働き、ね、食材の犠牲と全能の中保者の大祭司、大真理、これほど憎む真理はない。これほど信者に知らせたくないと思ってる真理はない。これほどサタンがあらゆる策略を用いてこれを悟らないようにしている真理はない。一番憎む大真理と書いてある。どんな真理？食材と我々のために身代わりとなって死んでくださった、我々のために33年罪のない律法を守った生活を与えるために中保の働きをしておられる。彼の死と彼の命によって我々は救われるのであるということね。だからキリストの受肉なさってこの地上で生活なさったその生活を研究するということは非常に大事です。今日できるかと思いますが、イエス様のご品性、みんなで少し各時代の希望からね、検討していきましょう。イエス様の生涯、そう、イエス様のね、あの先ほど読んだこの大草稿の月刊の397ページに読んだあの引用文、イエス様は思いにおいて完全であった、罪の欲望がなかった、サタンのつけいるその一瞬のその隙もなかった、彼には罪がなかった。なぜ罪のない勝利を送ることができたんでしょう。なぜ誘惑を完全に退くことができたんでしょう。我々が持っていない能力を用いた。何と書いてました？我々が持っていないようなその特性を使ったり能力を働かせたりはなさらなかった。じゃあ何によってどのようにして罪のない生活をなさったんでしょうか。誘惑を退けたんでしょうか。もしそれが分かればね、我々が持ってない能力特性をお使いにならなかった、それでいて罪のない生涯、神の律法を守ることができた、サタンに勝利したということが分かるならばね、我々もイエス様が使ったものを使って勝利できるということを言ってる。だからイエス様はどのようにして勝利なさったんですか。信仰ね、信仰。ヨハネ3章のあれは、私自分自身からはね何にもできないとおっしゃった。ヨハネ5章だった、自分一人では何もすることができないとおっしゃった。5章の30節、私は自分からは何事もすることができない。癒し、奇跡、イエス様自分の力でなさったんじゃないんでしょ。あれ、イエス様神の子だったからできないことはなかった。できたはず、神だから。どんな病も癒す、海の上も歩いた、雷病にタッチしても怪我されなかった。あの奇跡、神様だったからできたんですか。神様の力は用いられた？用いられなかった。信仰によって神の力を引き出したんです。信仰に、この信仰は我々も使うことできますか。
できる。
だから必要ならば同じ不思議な技もすることができるということを言ってる。実際に弟子たちやりました。弟子たちだった。ペテロの影に触っただけでね、病気は治った。 イエス様の衣の裾を触っただけで治った。弟子たちも同じようなことをした。必要ならば今日もできるはずなんだが、我々不信仰なために神様その力を働くことができない。動機が清められていないために、神の律法を守らないでね、奇跡を守ろうとしても神様なさらない。しかし悪霊を追い出して何かしたりするのね、神様は汚れた牧師を通してでもね、そのご自分の栄光のためにはなさる時があるって。神様の栄光に帰される時にはね、そう、信仰、自分から何一つできない天父に対する信仰によって。だけども我々がね、神の律法を守り神に服従するその度合いが高くなって、自分は塵に等しい、全く神に依存するようになると、再び神様は印と不思議と奇跡を行いますか。約束されている。我々の教会にも病人が多くなるでしょうとホワイト王子に言っておられるけれども、皆さんね、希望を持ちましょう。今病人がいっぱいいる。病人がね、完全に癒されて、癒されるチャンスが2回来る。1回はね、後の雨精霊効果があったとき、我々の教会の中で、教会外でも、印と奇跡と不思議を、癒しをね、信者を通してなさるんだそうです。その時に、完全に癒されて証人となる人たちもいるに違いない。そうでなくて、もうあなたはこれから来る苦しみには耐えられないから、休みなさいって言って休ませられて、あと一回いつですか？完全に永久に癒されるのは、キリストの再臨の時に癒される。チャンスが2回ある。だけども癒されずにね、神様が休まされるんだったら感謝と喜びを持ってお休みなさいと言える？言えるようにならないと。そういう積極的なね、明るい信仰を持ちましょう、皆さん。ね。イエス様のために休みなさいと思ったら感謝しますと言って。なんでイエス様、あなたは教会にこれほど何十年も通ってて癒されないんですかって文句つぶやきを言わないで。そしたらね、毒蛇に噛まれるよ。イスラエルの民みたいに。感謝、感謝。賛美と感謝。そう。そしてね、ヘブル書の5章を見てみましょう。ヨハネ5章、ヘブル書の5章、ヨハネ5章、ヘブル書の5章、はい、覚えやすいですね、はい、ヘブル書の5章の7節、はい、7節一緒に読んでみましょう。声出して、キリストはその肉の生活の時には激しい叫びと涙と思って、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いと捧げ、そしてその深い信仰のゆえに聞き入れられたのである。そう、キリストの人生の時には我々がやらない激しい叫びと涙と思って、そしてその祈りと深い信仰のゆえに神様は従順を学んで全きものとされたと次の聖句に書いてます。彼は御子であられたにもかかわらず、さまざまな苦しみによって従順を学んでいった。従順を学んでいった。自分を空っぽにすること、これね、我々クリスチャン生活も同じです。激しい試練がやってくる、苦しみがやってくる。苦しみによって 従順を学ぶ。これは信仰による義の実です。信仰による義ということをね、もう非常に組織的に説いているところはローマ書、ローマ書1章から16章ある。1章の5節に、私の福音は異邦人を信仰の従順に至らせると書いてある。そう。で、締めくくり、ローマ書16章の25節に、信仰の従順に至らせる。これが福音です。信仰、信仰と言いながら服従しなければ、これ福音じゃない。ね、村口さんと三天使の使命、今朝勉強したんだがね、三重の使命がありますね。神の裁きの時は来た、神を恐れ、神に栄光を着せ、創造書を拝めてある。第二天使バビロンは倒れた。第三天使獣とその像と拝み、その刻印を受ける者に対する激しい怒りの武道書って、恐ろしい警告が与えられている。しかし三重の使命をの締めくくり、ここに神の戒めを守り、イエスの信仰を守る聖徒と書いてある。福音は信仰の従順に至らせないのは、これ偽りの信仰、福音、ね、そう。そして信仰によってね、聖霊がイエス様に働いて、いつもイエス様、聖霊によって生まれて、聖霊に導かれて誘惑に行って、聖霊に導かれて、聖霊に通って何でもやった。だから奇跡を行うことができた、不思議を行うことができた。私たちにもその時が来るんです。その時が来る。そうで、その高められた人生を我々に与えるためにできるということ、イエス様は証明するために人生を取られたんですね。取られた人生は、私たちと同じ血と肉を取られた。もっと具体的に言うと、肉体的、知的な、道徳的な力が遺伝の法則を受けて、そして弱められた人生だった。これね、これは神秘であるんですが、地上のキリストの人間性、イエス様が2000年前に来られた人間性というのは、外も内なる人もね、みんなこれ汚れていました。完全堕落だった。で、キリストの神性がこれと結合したとき、タッパーされたとき、こういうふうな変化が起きた、ね、外なる人には変化は起こらなかったね、変わらなかった。しかし内なる人は我々と違う。ここが違う。全部が全部、外なる人も内なる人も同じと言ったら大間違い。内なる人は罪のない完全な品性だった。しかしそれはね、我々堕落した人間も同じような完全な罪のない品性を持つことができるということを証明した。我々の汚い堕落した人生と神性が結合するとね、我々も罪に勝利し、罪を犯すことがない生活を送ることができるということを証明するために来た。で、そろそろ終わらなければならないですね。はい。これ、34ページ、33ページ見てみましょうね。この性質というときにね、性質というときに、この性質という言葉は、イエスはご自分の罪なき神性に 我々の罪深い人生を取られたという言葉を使う。しかし、これと真摯に我々の罪深い人生がを取られたんだけれどもね、イエスには罪が一つもなかった、罪への傾向はなかった。これが結論です。イエス様も私たちと同じように罪の傾向がここ黒いのがあったと言ったら大間違い。そういうふうに我々は教えているとある人たちは言ってるけども、そうじゃない。我々は外なる人はイエス様は我々と同じ誘惑に負ける可能性があった、十分に。しかし罪を犯さず罪への傾向もなかった。我々も罪への傾向、悪への傾向を持たないくらい神性と人生の結合によってそうなれるということがデモンストレーションされた。いつそうなれるんだろうかということはこれから学ぶ。はい、で、33番の1番、気質、霊、精神、あるいは精神、心、意志、愛情などは、これはイエス様、全然罪の汚れを取られなかったですね、汚れがなかったです。34ページ。だからね、ここのある時には、この内なる人を堕落したこの性質、これを指す場合もあるし、外なる性質全部含んで我々の性質と言って言う場合がある。この外なる人だけを指す場合がある。イエス様が持っておられた性質はね、これ33年の間堕落した、逮捕した外なる性質をこれ持っておられた。しかし内なる人、堕落した罪深い性質は持っておられなかった。取られたけれども持っておられなかった。難しいね、神学というの難しい。ただ図解したら分かる、そう、キリストの完全な神性と、あ、これね、何かにあった、見てみましょう。カセイソーダとね、塩酸と。塩酸は毒性、毒です。毒。カセイソーダと結合させたらね、塩になるんだってよ。塩。塩は害？有害じゃないね。もちろん多く取りすぎたら有害。何でもそう。リンゴでも食べすぎたら有害になる。塩はいいものである。ね。だけど、塩酸と化成ソーダが結合したらね、塩ができるんだって。そう。罪は有害、人を滅ぼすものだけれどもね、神性が我々堕落した性質と一緒になると、罪のない生涯を生むことができるというんですね。そう。全能になるって。そうそうそうそう。あのね、これに書いてあったかな。どっかに出てき、全能という言葉出てこない、これには。けどもね、どっかにありましたよ、俺の意思と。39ページ。39ページの下から3行目。そう。人間の意思が神の意思と協力すると、どんなことでもできるようになる。あるところではね、全能の力が現れるということを言ってますね、言ってるところがある。しかし、全能者にはならないよ、皆さん。これ思い違いしたら困るよ。全能者にはならない。あくまでも我々は塵であるということ。人間の弱い意志と神様の意志がつながるとね、神の力が我々のチャネルを通して流れ出る。だから弟子たちは朽ちゆく人間であったけれどもね、奇跡から奇跡次々やって 多くの証しをしたんですね。その時が来る。使徒時代以来の大いなるリバイバルが来るんだ。もうやがて来る。そう。あとしばらくの忍耐ですね。で、それに向かって我々準備しなくちゃいけない。キリストのような品性を求めて、キリストが勝利していったように勝利していく経験を繰り返していく。そしていつ完全に神性と人生が結合するかというと、この時。これもっと具体的に後で勉強します。今はこんなです。今はね、汚れたものをなお自我との戦い続けています。しかし印された暁にはこと終われりといってね、恵みの技が完成する。牧師の勧告506ページにね、後の雨が、聖霊が神の道徳的な御形を完成するんです。 そしたら人生と神性が完全に結合した状態、この状態で朽ちゆく体ね、退化している体だけれども、心が純潔であるならば、聖霊は働いてね、印と奇跡と不思議を行うことができるんです。世の中はそれを待ってるんです。世の人々は神様がおられるかということをね、その力を待ってる。しかしそれよりもね、神様の品性の現れを待っているんです。神様はどんな方であるかということを示す。我々にかかっている。そのために我々セブンス・デイ・アドベンチスト再臨運動が起こされたということを忘れてはならないですね。はい、じゃあ、午後はこれで終わり。まあ、どうしてかある。あ、そう。あ、振り込んでる。じゃあ、あとはもう短くやって。はい。じゃあ、お祈りしましょう。天のお父様、あなたの永遠からの目的がイエス・キリストを通して実現されました。その実現されたものを私たちにも与えようとしてまた計画していらっしゃいますことを感謝いたします。もう親から親、世々にわたって悪い遺伝を受けてきた私たちでありますが、神様は素晴らしい望みを与えててくださることを感謝いたします。どうぞ置かれた立場で神様の栄光を表すことができるように助けてください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。